どうも毎度さん、石川県の変な米農家、青い T シャツです。今回はスペシャルゲストをお呼びしてます。
はい、オンライン直売所、食べ直を運営してます、ビビットガーデン代表の秋元です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まずね、この視聴者の皆さんにご理解いただきたいのは、この青い T シャツ24時が秋元里奈さんを呼べるレベルの放送っていうわけではなく、僕と秋元さんのこのつながりがあったから実現したっていうやつで、秋元さんはとっても義理がたい人だなっていうことをご理解いただければなと思います。
いつもお世話になっております。
農家がポッドキャスト配信っていうのは結構何件もしとるんやってね。でその中のポッドキャスト界隈で言ったら、僕は結構吹けば飛ぶ中小零細ポッドキャスターっていう感じで、配信自体もまだ半年ぐらいなんでね。
半年なんですね。
そうそうそう、
っていうところなのに、結構長くやってるイメージを持ってました、勝手に。
あ、なんでなぜこんな番組にこんなゲストがみたいなので、多分周りはざわざわするかもしれないですけど。
そんなスペシャルじゃないです、
はい、いやいや、ざわざわしていただければなと思ってます。で今回は YouTube 配信を、限定公開でやってて、オーディエンスの人たちからコメントをいただきながらというような形なので、時折、このコメントを開きながらみたいな話になってると思いますので、ご了承いただければなと思います。まず秋元里奈さんの自己紹介をお願いします。
はい、まず食べ直が何なのかっていうのをご説明すると、食べ直は農家さんとか漁師さんとか一次産業に従事されている方が登録できる販売のプラットフォームになっていて、それを運営してます。私自身はですね、もともと実家が野菜農家でして、中学校ぐらいまでは実家が農業をやってたんですけど、中学の時に廃業をしていて、私自身は結局農業は継がずに育ったっていうような背景があります。大人になってからなんで農業やめちゃったんだろうなというところで興味を持ち始めて、そこからそのこだわったものを作ってる生産者さんが直接消費者の方に直販できる場所を作りたいなと思って、4年前に会社を創業しまして、食べ直をやってます。
そうですね、うちが食べ直に登録し始めたのは農社会の後なんで
2年くらい前ですかね。
2年くらい前かな。
そうですよね、
うん、
2年も前なんですね。
ね、うん。で、実は食べ直ローンチする前かなぐらいの感じに、はい、実はメールをもらったことがあって、起業したばっかりぐらいかな。
はい、
プロフィールを載っけたメールが届いてきて、で、はい、農家さんの生産農家さんを募集してますやったか、農家さんとのつながりをみたいな、メールをいただいたことがあって、僕自身なんかそういうメールは年に何回かいただくっていうことがあって、その中の一つやなっていうような感じはあったんですけど、僕のかみさん、奥さんもりなさんっていう名前で、でメッセージ来た時は、あ、綺麗な女の人でりなさんっていうので強烈に覚えてたっていうのがあったので、それがこう今をときめく人になったんだなと思って、すごい感激してますね。
覚えていただいてるのすごいですね。でも本当に何もない時ですよね、
多分。そうやね、うん。T シャツも全然着てないような。
そうですね、髪がちゃんと長かった、
髪がちゃんと長い。
袖もあった時。
食べ直を思いついてから起業したのか、起業してから食べ直ができたのかみたいなっていうと、どんな感じですかね。
あ、そうですね、実は起業した時は食べ直の構想は全くなかったんですよね、うんうん。創業した時は実は農地のシェアリングエコノミーっていうか、相手で農地と使えたい人をマッチングするっていうのをやりたくて、
はいはいはい、
実家が空いてたんで、うん、その空いてるけど、その誰に貸したらいいか分かんない人とマッチングしようかなと思ってスタートしたんですけど、うんうん、皆さんご存知の通り農地法とか、うんうんうん、なんかこういう初歩的なことすら調べずにとにかく会社を辞めて出てきたので、あれ、これ結構がっちりもう決まってるんだなっていうのに途中で気づいて、うん、ちょっとまだ全然農地法改正とかもこれからって感じだったんで、まあ難しそうだなっていうのでそれはすぐに諦めて、うんうん、 本当にでもそもそもなんで農地余ってるんだっけみたいなところでもうちょっと課題を生産者さんにヒアリングしながら深掘りしていくと、うん、まあ、結局やっぱり売れたりとか利益にならないと、まあ、やめちゃうよねっていうところにたどり着いて、そこから、食べチョクの構想に至ってますね。2ヶ月くらいですかね、模索してた期間があります、
うんうん、あでも2ヶ月くらいだよね。
そうですね、うん、なので2ヶ月くらいは農家さん本当に何十軒も回らせてもらって、うん、あの単純になんか日々何をしてるのかとか、うんうんうん、そういうのをリングさせてもらった期間がありました。なので会社名を決めた時はもまだ食べチョクの構想なかったんで、うんうん、ビビットガーデンはあの色鮮やかな農地を取り戻したいっていう意味で色鮮やかな農地でビビットガーデンって名付けた。その時は別に食べチョクってものはなく、もっとやりたいなと思ってした感じです。
なるほどね。で他の取材とかでいろいろお答えしてるので言ったら、こうご実家が農家辞めちゃってで、はい、その農、まあ、農業として食べてくとかうんぬんとかは大変なんかもしれんけど、この実家が農業辞めちゃった、あの農地が、農地っていうかな、農業の風景っていうのがなくなったのがすごいショックやったっていうような話があったので、それをなんか取り戻そうみたいな構想って感じですよね、
はい、そうですね。あの少量多品種で野菜を作ってて、うん、あの私神奈川県相模原市の農家なんですけど、うん、本当に川を挟んだ隣はもう町田市なんで、うん、住宅街の中にある一軒家だったあの農家だったんですね、うんうんうん、なのであの本当に農地はすごい狭いんですけど、そこで少量多品種で野菜を育てて、て、うんうん、なんかなんですかね、あの綺麗なというか、あの夏になるとすごい色が鮮やかな、うんうん、より豊かなものがなんか畑っていうイメージがすごいあって、うんうん、それがすごい好きだったこともあって、あのまあ耕作放棄地になってしまった時との逆で、うんうん、まあ、あの時の畑が戻ったらいいなっていうのが最初のパートですね、
うん、ですね。やっぱり少量多品種とか、あとは家庭菜園とかもそうなんですけど、なんか心が豊かになるような感じありますよね、畑歩いてると、うんうん、
そうですね、
うん、うちなんかもう米ばっかりなんで、はい、まあ、あの景色は全然違って、こう一面米っていうところの良さっていうのはあったりするんですけど、こう知り合いの農家さんのところとか行ったりすると、わっ ここにもここにもみたいな。
あそうですよね、なんかパーッとこう開けたところ の、うん、あの一面にお米があるっていうのも、あれはやっぱりあの何ですかね、広い良さというか、うん、全然また違う感じですよね、うん、うちはもう周りに塀が囲まれてるんで全然なんか壮大感がないんですけどなんかやって言うとコンパクトになんかカラフルな感じ、
うん、
前職は DNA という会社に新卒で入社してるので全く違う業界にいました、うん、もう少し皆さん馴染みのあるところだと筋肉マンマッスルショットっていうゲームを言ってて、なので筋肉マン好きな方はもしかしたらゲームで関わりがあるかもしれないです
筋肉マンのゲームの担当しとったやったっけ。
そうなんです、あのマーケティング責任者みたいに立ち入って DM をやったりとかやってました。
うん、その DNA の影響で独立しようとかそんなのはあったんかな。
あでもそうですね、あの DNA にいた時は正直なんか自分で起業するっていう感じではあんまりなかったんですけど、うんうんうん、ただそのやれる度胸を身につけたのは DNA 時代っていう感じですかね。筋肉、うんうん、マンのゲームをする前に一回新規事業の部署をやってたんですけど、うん、チラシルっていうチラシでスマホが見れるアプリみたいなのをやっていて、なんかその新規事業すごい私思い出が強くてですね、うん、まあ、なんか目の前のことにとにかく夢中になってたんで、うん、事業をなんとか成功させるぞと思ってやってたら、まず会社が大きく意思決定を変えて、うん、新規事業じゃなくてゲーム事業を注力するって会社の方針が大きく変わったんです、うん、でなんでそのタイミングで私がやってた新規事業ってやめなきゃいけなくなっちゃって、うん、その時にやっぱり大きい企業だと結構やりたいことがあっても、うん、まあ会社のお金でやってるし会社の都合にやっぱり振り回されちゃうなっていうのはちょっとその時に感じてて、うん、何か自分がやりたいって思ったことがあったら自分で、まあ、意思を持って何かやりたいなっていう、うん、まあ、もやっと思ってたんですけど、うん、で農業っていう軸に出会った時に、まあ、これはちょっと社内っていうよりかは起業してやってもいいかなっていう感じでなりました、
うんうん、こう目の前のことをがむしゃらにやるっていうのはもともとそうやったん、性格的な。
そうですね、なんか与えられたことは 100% 楽しむタイプだったんで
もともとそうだね。じゃあ
本当そうなんですよね。なんで普通に学生時代は勉強とかめちゃくちゃ真面目にやってましたし、なんかこう与えられたものを 100% やるとか、うん、すごい切り込んでやるっていうのはずっと得意で、うん、ただなんか自分の心の中からこれやりたいみたいなのを思うことがなかったんで、それがずっとコンプレックスだったんですけど、うん、農業が初めてその自分で文脈関係なくこの領域なんとかしたいと思ったのが初めてだったんですよね。
うん、
その今まで見つからなかったやりたいことがようやく見つかったと思って、うんうんうん、まあ、一気にもう辞めることを先に決めちゃったんですけど、会社、はい、まあ、とにかくこの農業の事業をなん大きくしたいなっていうので創業しました、
うんうん、こう起業するときに何か参考になった人とか参考になった情報とかってあったりするんけ？
そうですね、相談した人がいまして、うん、それは自分より1個年下の学生起業してる人だったんですけど、その人の影響がすごい大きいですね、うん、その方に相談をした時に、まあ、最初起業の選択肢はしなくて、うん、社内でこう新規業としてやるか、うん、農業に転職するかだったんですけど、うん、なんか両方ちょっとうんって感じだったんですよね、うん、まあ、前職の話で、うん、まあ、社の方針変わるとちょっと辛いっていうと、うん、そもそも結構農業の事業を認められなすとかそういうのなんですけど、2個目は農業の企業って結構やっぱり何ですかね、歴史がある企業が多かったりしたんで、うん、当時25歳で IT 企業出身の自分が、うん、なんかいきなり裁量権持って何かやらせてもらえるかって言ったら、結構なんか下積み時代を過ごされ
てきて、イメージそんな感じあるよね
普通になんか若手になっちゃうよなとかそういうの考えてて、うん、なんか悩んでた時にその若手起業家の方に、なんかそれだったら起業したらいいじゃんってめっちゃフランクに言われて、いやいや起業なんてできないよっていうのを反応したんですけど、うん、その時に、なんでしないのって言われて、うん、なんでって言われてもってバーティック理由を言ったんですけど、それを一通り聞いた後に、ああ、なんかそんな感じだったら一生やらないね、みたいなことを言われて。で、なんかその人と話した1時間で起業すること決めたんです。本当にその人が一気に私のマインドを変えた感じでした。
その人って誰って聞いて大丈夫なの？
はい、町塚さんって、なんか今はですね、うん、スタートアップっていうよりかは結構中小ビジネスというか、うん、コミュニティ系のビジネスをしている方なんですけど、
うん、
やりたいことを、それか私みたいにやりたいことが見つからない若手の社会人とか、うん、なんかそういう方々にコーチングをしてやりたいことを見つけるお手伝いをしたりとか、そういうのをやってる。
その人自身は起業はしてないって感じ？
起業してます。その事業を立ち上げてる。もともとリクルートに一瞬入って、で、うん、すぐ辞めて自分でそのもっとこう応援するというか、うん、その会社でやりたいことをやれない人が土日とかの時間を使って自分のライフワークを探すことをお手伝いしたいみたいなので、ちょっとワークルっていうワークとサークルの間というか、うん、なんかワークルっていうコンセプトのものを起業して立ち上げてました、
うん、起業して立ち上げて、はい、もう中小レベルぐらいまで育て上げたっていう。
そうですね、
うん、
はい、私25だったので彼は24歳だったんですけど、うん、もう学生の時ぐらいが起業してるんで、まあ、2、3年事業はやってて、
そうなんよね。
ですね。もうその彼になんか、まあ、確かに当時その何を言ったかっていうと、私まだ経営とか全然わかんないしとか、うん、そんなお金ないしとか、そういう感じのことをうだうだ言ってたんですよ、うん、なんか全然わかんないというか全然やり方わかんないみたいな感じのことを言ってたんですけど、うん、まあ、そもそも DNA にずっといたからって起業の方法が身につくわけではないし、
うん、
基本的にまあ起業する人、まあ、1回目はみんな初めてなんで、うん、初めてが理由だった瞬間にまずやれないっていうのと、
うん、
借金するとかそういうのも例えば結婚して家族増えていくとよりリスクが取りづらくなるから、うん、こんな身軽な時にやらないんだったら多分できないよね、
うん、
そういう本質的な話をされて、
うん、
めっちゃその通りって思ったんですよむしろ今じゃんみたいな、うん、なんかそのやりたいことがこんな明確にある時にやらなかった、うん、確かにもう二度とやらないなと思って、もうそうですね、それがすごいなんか自分の中でストンと落ちたというか。
うん、あ、コメント来てますね。 後藤、あのヨゼファームの後藤くんが町塚俊介
さん。そう、町塚さんです。後藤さん、ご存知か。
後藤くん知っとんかな。
すごい。あ、本当だ。確かに。コメントが来ている。あ、私、ポッドキャストして初めてです。
でも、ポッドキャストで秋元里奈で検索したら、早川五味さんのラジオのやつが多分そのまんまポッドキャストになっとるやつ
配信されてるんですね。
うん、多分ラジオ番組で撮ったやつをそのまんまポッドキャストにしとるっていう感じねんけど、それに出てましたね、うんうん、
あ、じゃあ2回目になります。それに続いた2回目です。
2回目やね。
時間下がる。
あ、ググったっていう。
あ、ググったなるほど、すごい。
なるほどね。結構ね、起業した人の多い話で言ったら、
はい、
何したいか分からんけどとにかく起業したいっていうような人の方がなんか圧倒的に多いような印象はあって、
うん、
そうじゃなくて、ね、起業がゴールになってしまったら起業した途端にもう目標達成になってしまうし、そういうので言ったら、うん、秋元さんのアプローチっていうのはなんか正しいやり方みたいな感じはあるね。
あ、でも確かにそうですね、うん、結構やっぱりあの周りもあの、まあ、結果的にやっぱ続けてる人が多いですかね。そういうなんか手段として起業してる人は結構長く続けてるケースが多いか、
うん、
やってみて思うんですけど、やっぱりあのお金稼ぐとか、うん、安定するっていう意味だと普通に大きい企業行った方が全然いいので、ね、でやっぱり事業もあの今やってて思いますけど、あの起業しちゃうと結構自分の時間のうち、うん、事業にかける時間って半分も実はなくて、うん、結局経理とか、うんうん、なんか人を集めたりとか、うん、組織の話とか、うん、大体こうその事業に、まあ、もちろん直結はするんですけど、うんうんうん、事業自体をやるのってそんなに半分も時間が割けないんで、うん、あと DNA の時に新規事業やった時でも本当事業だけやったらよくて、人が必要になったら人事にちょっと あの2週間後までに2人欲しいんですけどって言ったら2人やってくるみたいなとか、なんかホームの人にこれ書類チェックお願いしますか言ったら勝手にチェックされて戻ってくるとか、なんか当たり前のようにそういうこう事業に集中できる環境ってあったんですけど、うん、まあ、それ全部自分でやんなきゃいけないんで、うん、そういう意味で事業を作りたいだけの人であれば正直その企業でやった方が、
うんうん
うん、達成できるというか楽しい
です
よね。それ以外にやんなきゃいけないことが多いんで、なんかそう考えるとなんかその起業したいとか大きい事業を作りたいとかあのお金欲しいとかっていう感じだけだと、うん、途中であれこれ起業しなくてもよかったのではみたいになって
くるなりそうやね。まあ、なんか
起業しなきゃいけない確固なんかそのもう確実な理由がないと結構途中でそれに気づいて、うん、あの普通に戻られる方もいらっしゃいます。でもそれは別にいいことだと思います。
あ、そうやね、悪いことではないよね。
もらえたりするので、まあ、なんか起業はやっぱりその手段だなっていうのは思ったりします。
こう最近の食べチョクのこの発展具合ってすごいなと思うんですけど、発展具合今さらでパッと言えたりします？
あ、そうですね、
調べとけって話ですけど、僕
2019年から20年のその2019年年間と2020年年間で流通額が42倍かな、
うん、
かになってて、今も引き続き右肩上がりで伸び続けてます。
うん、
で生産者さんも5倍とかかな、
うん、
今3400件くらい登録いただいています。うんうん、で、社員、まあ、従業員、アルバイトも含めて今40名くらいで。
40名すごいね。
増えました。1年前が多分10人くらいだから1個増えたかなっていう感じ。
青い T シャツ24時。
割とこの領域の、食の IT ビジネスみたいなのって起業される方って結構少なくないようなイメージはあるんですけど、うん、そこと秋元さんの違いっていうのは何やと思いますかね。
そうですね、何かなって思うと、まあ、なんか結構そのうちの会社は一つ大事にしてるのがなんか ロマンとソロバンのバランスというか、ここはなんか結構意識してますね。なんで私自身すごいやっぱりこの業界というか、なんかこうしたいみたいな思いがすごい強いんですけど、でやっぱり農業の業界でスタートされる方ってビルすごい強いというか、そのロマンがすごい強い人いっぱいいると思う。で、それは絶対必要ですし、大事なんですけど、一方ですごい客観的に、事業目線で見ながら、そのちゃんとロマンをコントロールしながらちゃんとそろばんも叩くというか、このバランス感覚すごい大事だなってやり始めてから思ってまして、それは結局そうしないと持続可能じゃないからっていう感じなんですけど、私自身はやっぱり何も考えないとバーッとのめり込んじゃって、結構意識的に第三の自分を持ってきて、本当にそれってその会社全体から見た時にいいんだっけとか、事業として、後戻りできない選択肢じゃないかと か、うんうん、かすごい冷静に考えて意思決定をするようにしてたりとか、そういうのはありますね。そんな、あとは本当細かい積み重ねで、例えばサービスの展開方法を一つにしても、最初ウェブだけからスタートしてるんですけど、なるべくコストをかけずにいかに早く成功方程式を導き出すかとかっていうのを、いわゆるリーンスタートアップっていうそのウェブの立ち上げ の、なんか基本的なやり方があるんですけど、そこに忠実にのっとってやってたりとか、DNA 時代に学んだその IT ビジネスの立ち上げのそういう基礎的なところはかなりちゃんとやりながらっていう、本当地道な積み上げでしかないんですけど、でなんかそこが別に対してその差別化できると思ってなかったら、気づいたらやっぱりその地道な積み上げが結局大きく時代が変わった時に一気に伸びるきっかけにはなったかなとは思ってますね。アクセス集中した時にも落ちないとか、本当にすごい当たり前のことなんですけど、なんかそういう一個一個、
なんか結構お客さんにも評判やよね、こうサーバーがいつも落ちないみたいな。
ああ、いや、もう、そこは本当に、うちのエンジニアの西尾という。
西尾さんや。
はい。やっぱりですね、結構サーバー落ちないのって、当たり前のようで結構難しいんですよね。なんで、全然、落ちてるからどうっていうか、落ちちゃうんですよね、やっぱり。瞬間アクセスがやっぱ10万とかうちも来たことがあって、10万人がその瞬間アクセスをいきなりすると、もうとんでもない負荷になるんで、やっぱり遅くなっちゃったりするんですけど、エンジニアの その2章はやっぱりその事前に来るアクセスをだいたい予測して、そこに向けて深夜にだいたい準備をして見るようにして、放送時間中もずっとおーっとかって言いながら戦ってるんですけど、それの役割というか影響はすごい大きいなと思います。
そういう意味で言うと、なんかホームランを狙うっていうよりも、なんか連打連打でつないで点を稼ぐみたいな、そういうところが強いっていうところあるんかもしれないですよね。
確かに、でもそうだと思います。感覚的にはこう大きく伸びた要因なんだと思いますかって聞かれるんですけど、テレビ CM やったりとか、なんかそういう大きい内玉は確かにあるんですけど、でも別にテレビ CM 自体は別に他の会社もやってたりとかするんですよね。普段としてはみんながやってる中で、なんでかっていうと本当にその一個一個の小さい積み重ねなので、めちゃくちゃ地味なんですよね。あんまりメディア受けしないんですよ。だからいつもこの質のメディアの人にされるとすごい困るんですけど面白いこと言えないなと思って本当に地道な積み重ねですね。だからそれこそアクセスできないじゃなくて、さらにスピードも落とさないとか、アクセスボタンの反応スピードとかも落とさないようにするとか、それも例えばゲームの授業やった時にすごい顕著だったのが、ゲームをやめる理由の1位は遅いからなんですよ。
内容じゃないんや。
じゃなくて、単純に反応が遅いからとか、ロード時間が長いとか、こっちなんですよ。なんか結構やっぱりもうユーザーの人とかサクサク動くのに慣れてるんで、ちょっとでも遅いともうすぐ離脱しちゃうんですよ。っていうぐらい実は反応スピードってすごい大事で、だからそれが、アクセスが多い時もつながるのはもちろんだし、スピードも落とさないとか、結構そういう細かいところが実は積み上げにつながってたりします。
食べチョクの人といえばみんなノートを結構書いてて、西尾さんも書いてた、なんかすごいマニアックなノートを書いて、内容全然わからんけど 多分これ公開するってすごい意義のあることなんやろうなと思いながら、このロマンの部分だけ汲み取ったみたいなとこはあるんですけどね。
あー、でもそうですね、なんか結構発信は大事にしてますね。なんかそのどちらかというとやっぱり発信の意図としては、なんかやっぱ他業界にもどんどんアピールしていきたいというか、なんかやっぱこの農業の業界だけじゃなくて、他業界から見ても農業の会社だからじゃなくて、普通に会社としてすごい人が集まってるっていうのを自負してますし、それを発信したいなっていうのもあって、結構それぞれのジャンルから西尾さんはどちらかというとエンジニア視点でとか、
そうですね、結構ねツイッターなんか見とってもそれは結構顕著なことがあって、生産者、はい、ユーザーさん以外の人のなんかリスペクトを結構集めてるなっていう印象はすごく感じてますね。
あ、
まあ、ツイッターとの親和性が高いっていうこともあるかもしれないですけど
確かにそうですね、松浦とか、今マーケティングやってる松浦とか広報の下村とかは、どっちかというとその広報業界で話題になったりとか、マーケティングで話題になったりとかっていう感じなので、しかも2人ともやっぱ未経験から最初スタートしてるんで、ね、私自身もすごいなと思いながら
横目で見て。未経験なんよね2人とも。
そうなんですよ、2人ともやっぱりすごい、2人に限らずみんなそうですけど、なんか貪欲というか成長スピードがすごいです。
小川麦人さん、ビビットガーデンの経営理念が知りたい。経営理念あります？
そうですね、ビジョンが生産者のこだわりが正当に評価される世界っていうのが目指しているところ でそのために、まあ、行動指針として掲げているのが 5つあるんですけど、そのうちの1つは生産者ファーストで、これは結構一番大事にしてます。はい、でなんか生産者のこだわりが正当に評価される世界っていうのは、今まですでに効率的に作ったりとか既存流通で成功されてる方もいらっしゃいますし、自分でやって成功されてる方もいらっしゃるんですけど、どっちかっていうとこう中小規模ですごい品質にこだわって、でもちょっと効率は悪いんだけど、味はいいものを作ってますとか、こういう小さい規模の方々もそれが儲かるというよりかは正しく評価されるというか、儲かるわけじゃないけどさすがに食べていけるだけはお金が入ってくるとか、それくらいのレベルでいいので、ちゃんとこだわりがちゃんと評価されて続けられる、持続可能にする世界を作りたいっていうのが、当分の今目標として掲げてますね。でその次に会社としてはその、まあ、全員が生産者ファースト でこれちょっと生産者ファーストもいろいろ誤解があって、生産者さんが必ず正しいというわけではなくてですね、何か考えるときに必ず一回生産者さんの立場に立って、本当にこれが全体の生産者さんにとっていいかっていうのをこう判断しましょうっていう感じでやってます。
この思いとかビジョンを社員に共有するっていうのって結構な、言うことはできてもこう、なんていうか血肉にまでそこが浸透するっていうのはかなり難しいとは思うんですけど、その辺なんか心がけてることとかあったりします？
そうですね、まず私自身がぶれないというのがまず第一で、どちらかというと自分がまず動いてみせるタイプなので、なんか自分自身がまずぶれない、まずちゃんと、そもそもやっぱりその例えばじゃあこれ生産者ファーストじゃないよねって思うことに対しては、私からその生産者ファーストって言葉を使ってちゃんとフィードバックをするとか、例えばこういうことが起きたから、生産者ファーストを掲げる私たちとしてはこういう反対をするべきだと思うとか、私がそういう発信の仕方をするっていうのはまずすごく気をつけてますね。でみんなやっぱり私の判断とか私がやってることを見て、あこれが正しいんだと思ってやっぱそっちの方向に自然と行くので、まずちゃんとそれを示すっていうのが一つと、最近はちょっと人も増えてきたのでその評価制度とかも入れていて、ちゃんとその行動指針を体現してる、ちゃんと生産者ファーストで頑張ってれば自分の評価にもつながっていくっていう、意味にしていくっていうのは2つやってます。
なるほどね。こうね、経営者として難しいので言ったら、自分が前に出ると社員が後ろに引っ込んじゃうっていうようなところと自分が前に出ないと事業として赤がいろいろ出てくるみたいな、その辺のバランス感ってすごいあるなっていうところがあって、 食べチョクはなんか人がすごく育っとるなっていうのがこう、まあ、発信もよくされとるっていうのもあってよく見えるんですけど、その辺なんか秘訣というか こういうとこがいいんかなみたいなのって見えたりします？
そうですね、なんか多分採用の時に結構見てるっていうのはあるかもしれないです。取る段階で結構そのもちろん農業の思いがあるっていうのがまず大前提なんですけど、認知して結構そのマインド、仕事に対してのマインドが貪欲で成長意欲が高くて、なんですかね、かつすごい素直で、なんか言われたこともちゃんと自制して次つなげられるとか、そういうところも見てて、かつスキルがあるっていうこの3つなんで相当かなり相当少ないんですけど、そういうのを厳選して取ってるっていうのもあって、なんですかね、なんかやっぱりみんな私が出てるの悔しいと思うというか、私がガンガン出てくんで、なんかそう自分たちからなんだろうな、なんかこの会社はやっぱ秋元さんが前にその対外的には出てるけど、もっと自分たちが発信していかないとみたいな感じになってるんで、そういう、こう健全な、なんていうんですかね、悔しさというか、なんかそういうのを持ってる人がいるんで、特になんか私が仕掛けてるわけではなく、
うちもね結構悶々としてるところはあって、産直 EC で売っていくためにもこう食べ直学校とかそういう学習コンテンツなんかもどんどん参加して、レベルを上げてかんといかんなっていうところはあるんやけど、僕がこう率先してやればやるほど、あ、これ社長またあんないなみたいな感じになりそうな感じがあって、なんか事業が、なんちゅうんかな、こう風船がだんだん膨らんでいく罰ゲームみたいな感じになってって、これ誰やる誰やる、あ、社長やってくれるみたいな、そんな雰囲気があるのをどうにかしたいなっていうのがうちは課題感としてはあったりするんやけどね。
でも確かになんか私たちの中だと仕事を取りに行く人が偉いみたいな感じにしているので、なんていうか、自分の領域以外のことをやってることをどんどん褒める文化みたいなのを作ってますね。これもメンバーがやってくれたんですけど、一つに和を届けるっていうのがもう一つ行動指針で入ってるんですけど、それってもちろん生産者さんにとっていい対応することもそうだし、お客さんに対してもそうなんですけど、従業員同士でもそのすごいことをする、例えばこれやっといたよって言って大変な人の仕事をちょっと巻き取ってあげるとか、そういうのもワオというかサプライズを提供してるっていう感じなんですけど、そこが今例えばワオチャンネルっていうのをスラック上に作って、例えばこの人がこんなことしてた素敵みたいなのをどんどんみんながそこに投げ込むんですよ。なんで例えばそれこそ西尾さんがテレビ対応で深夜までやってくれたとか、あと西尾さんがゴミを当番じゃないのに捨てていたとかそういうこともそうなんですけど、なんかそういう意外とそういうのって見えなかったりするんで、そういうのに聞いた人がお互いに褒めたたえ合うみたいな文化を作って、だからなんかすごい大変な時に なんとかさんが手伝ってくれたみたいな、例えば、デザイナーで全然仕事とは関係ないのに採用の資料を作ってくれたとか、なんかそういう、こう業務を飛び越えた輪を提供してる人たちをこう褒め合う仕組みみたいなのは作ってて、結構それはすごいなんかお互いにモチベーション高め合ういい機会になってるなと思います。でこれ私が作ったわけではなくてメンバーが自発的に作ってるんですけど、
自然と作られてきたフードみたいな感じだよね。
そうですね、
なんかこうベンチャー系のあるところって結構ゴリゴリ仕事して結構顔色悪い人ばっかりっていうイメージがあったりするんやけど、だから食べチョクの人ってなんかゴリゴリやってる感じもちゃんと伝わりつつ顔色がいいなっていうのがなんかあるんやけど、
あれですね、本当に皆さんが食材をいただくとこのおかげですね、オフィスでもとにかく美味しいもの食べてるんでみんななんか顔色はいいです美味しいご飯をすごいバランスよく食べてます食かもしれない。でも確かに働き方で言うと結構ゴリゴリやってたりして、食が大事かもしれないです本当に皆さんありがとうございますもう日頃食材が溢れててすごいありがたいオフィスです。
僕もね、前のオフィスなんかなの時に一度昼にお邪魔させていただいて、はい、 ランチごちそうになったっていうことがあったんですけど。
ですよね。あの今コロナになってあんまできなくなっちゃったんですけど、やっぱりそのランチをみんなで作って食べるとか、うん、それこそ西尾とかですね、エンジニアは意外とこう食をなんか普段もあんまり気にしてなかったり、うん、最初はもうあのまあオフィスでこう食べ始めて、おなんかこれ美味しいとかね、ちょっと料理するようになった、そうあのすごいそういう意味だといいきっかけになって、
うん、
ありがとうございます。あ、そうだ、パエリア作らないと。
あ、ぜひぜひ。はい、
パエリアあの明日みんな来るんでちょっと作ります。
ぜひぜひ。そうそう、うちの国産スペイン米があの飲食店さんの消化が減っちゃって、めちゃくちゃ余ってるんで、フードレスキューっていうので。SOS をお願いしたっていう経緯があったんですけども、今ね SOS 案件も増えてますよね。
いやすごいです ね、この昨日今日とかまたすごい増えたんです
か。また緊急事態宣言出てしまったっていうのもあって、飲食店さんはやっぱり営業縮小するせざるを得ないですからね。
ねえ、なんかちょっとワンテンポ遅れてきますね。なんか緊急事態宣言起きた時もちょっとバッと増えましたけど、空間が遅れた今の方がなんか来てますね。やっぱり打撃がちょっと遅れてくるのかもしれない。
なるほどね、
ちょっとそうなんですよね。なんで SOS をなんですか、やっぱ前回ほどなんだろうな、なんか消費者の方って、実はあんまり多分巣ごもりたくなんか前回ほどはしてない。
なんかそんなイメージあるね。
で、うちも伸びてはいるんですけど、生産者さんからの SOS の量が圧倒的に多いんで、もうちょっとこうやれないかなっていうのは、Twitter の発信とかは積極的にやろうかなと思ってるんですけど、全然こう手が追いつかなくて
それよりオーダーの方が多いってやつや。
そうなんですよね。どうしようかなっていうのがちょっと最近は悩みですね。なんか結構実は食べチョクの中でもトップランカーの方が、今回の緊急事態宣言後にちょっと廃業しちゃったっていうのもあったんですよね。
そうなんや。
本来は食べチョクアワードとかでも表彰されるぐらいすごかった方だったんですけど、なんかそういうのもあってちょっとこうなんですかね、ちょっとここ今回怖いですね。このなんか消費者側と生産者側の温度感がなんかよりちょっとアンバランスになってるというか、SOSの方が度合いが結構こっち今回の方が強いなっていう感覚。やっぱ慣れちゃいますよね。
慣れっていうのはあるよね。
もう1週間の状態なんで、こうだからちょっとそこはなんかもうちょっと違う出し方を していかないととか、サイト内の表示とかもそうですけど、考えたいなと。
そう、あとは、SOS の案件になるとなんかお客さん的に買ってやったぞみたいな、なんかそういうバランス感になるのも良くないなっていうところはあって、でうちもスペイン米を発出するんで、まあうちはねお米が保存が効くもんっていうこともあって余裕感もあるんで、なんかせっかくやしこうお祭り騒ぎで安く入ったイエーイぐらいでどんどん使ってほしいなっていうような意味合いで出したいっていうところがあって、でどんどん買ってよっていうような感じを伝えたいけども、お客さんは食材余って大変ですね、少しでもお手伝いできればと思いますみたいなメッセージをいただいて、大変ありがたいっていう思いもあるんですけども、なんかもうちょっとフランクに、なんかここバーゲンのような感覚で、あここ今安いしみんなで買おうみたいな、そんな流れが作れたらなっていう思いがあるんですよね。
そうですね。でも結構ポジティブだなと思ったのは、前回の時にやっぱり応援したいっていう気持ちで買ってくださってユーザーさん増えたんですけど、応援したいって思って買った人たちがずっと居続けてくれてるんですよね。それは結構面白い発見で、きっかけは応援なんですけど、結局物がいいので、やっぱ最初の1回を買う背中を押してて、そこから買い続けるのはやっぱり美味しさとかあったりするんで、なんか応援って結構その1回で終わりがちって思われてたところが、すごい皆さん続けてくれてて、ぐらい継続率高いんですね。
なるほどね。
これは結構投資家さんからも驚かれたところだったんですけど、なんである意味その単純にこう最初は応援したいって気持ちで買うんですけど、美味しいのでそのまま普通にもうその後は単純に美味しいから買い続けるみたいな、それこそいろんな農家さんから買ってみようっていう風になったりとかっていう、
いい循環やね。
そうですね、
あの結構農家の常套句である、食べてくれれば分かるのにみたいな、そんなのが逆に今回だったって感じだね。そう、なん
か結構あのフィードバックとしてもらうのが、あのやっぱり食卓の会話増えるっていうのをすごい言われるんですよね。でこれのものなんですけど、そのそれこそ、紙を例えば自分たちこうやって育ててますとか、あれをやっぱ食卓の場に持ってって、そこでやっぱ会話が弾むとか、それがまずそもそも美味しいに加えた付加価値になってるんですよ。で、あのやっぱりその直接つながってるっていうところが、よりそのなんだろうな、思いを増やすというか、楽しく食べれたりとか、なんかその単純に物が美味しいプラスアルファなんで、普通に買ってる美味しいものよりもさらに美味しく感じるというか、なんか心が豊かになるみたいな感覚になって思います。だから結構買った後に、あ、なんかこれすごいいい体験、なんかコスパ、あの体験としてコスパがいいというか、
なるほど、
あの、うん、物買うと、まあ、例えばスーパーの方が安いかもしれないけど、なんか全体のトータルの体験で考えたらすごいコスパいいなみたいな感じで気づいてくれるとか、それってやっぱ体験しないと分かんないんで、そこはすごい、あのお客さん今回こうインタビューとかしていく中で大きくなんか変わったなと思うところですね。なんか前は本当にもうすごいこだわってらっしゃって、私もともと農家さんから結構取り寄せててみたいな方とかがヘビーユーザーの方が多かったんですけど、テレビ CM やった後で結構やっぱりあのすごいこうライトな方というか、普通に普段スーパーで買ってますっていう感じの方がヘビーで使ってくださってたりするので、引っ張って聞くと、やっぱりそういうそのことをおっしゃってますね。体験への価値というか、まあ、基本的にはスーパーで買ってるんですけど、食べチョクを並行して使うことで食卓を豊かにしたってみたいな感
じ。なるほどね。その辺なんか食べチョク、今までかつてまではあの無農薬だったり特別栽培っていうものの縛りしとったんですけども、まあ、その SOS 案件もあってか観光栽培も OK っていうような話になって、で、その辺とライトなお客さんがっていうのはなんかマッチしてるとこはあったりするんですかね。
あ、そうですね、ただそんなに多分変わんないかなと思います。まず基準を変えたのが去年の5月とかなんですけど、もともと、コロナ前からあの2020年の後半くらいには基準を変えようと思ってたんですよ。
なるほど。
で、もともと食べチョクも、あの最初オーガニックからスタートしてるんですけど、オーガニックだけをやるつもりはなくて、これは最初の方のプレゼンとかでもずっと言ってるんですけど、オーガニックってあくまでこだわりの一つというか、オーガニック作りますっていうこだわりの一つ で、でそれ自体がいい悪いことなくて、で観光栽培の中でもちろん味にこだわってる人もいれば、いろいろ種類が珍しいものを作ってたりとかあるじゃないですか。なのでこだわりがいっぱいある中で、いきなりあの何もない25歳の私を立ち上げた時に、ここってこだわりのものが集まってるっていう、こだわりって結構その言葉にするのは難しいというか、
そうやね、
ブランドがない状態でゼロからやるときになかなか伝わらないなって中で、客観的基準があったのがオーガニックだったんですよね。その容量が半分以下とか、あの分かりやすい定量的な誰もがこういう必要があるんで、まずはオーガニックからスタートして、ある程度あの認知が取れてきたら、そのタイミングからもう少し広げるっていうのはもともと構想に入ってて、まあ、大体2020年後半かなと思ってたらコロナが来てしまって、もうあと半年待ってれば登録できる人をお断りしなきゃいけないっていう状態になっちゃったので、ちょっとこれはさすがになっていうので、じゃあちょっとあのどちらかというと導入時期を早めようって言って
前倒ししたと
っていう感じでした。で実際に結構実はその前に使ってたくださった方々も、オーガニックだから買ってるって人って本当に実はごくわずかで、その方々ってもうオーガニックだのもいいけど、別になんかあのどちらかというと直接買う安心とか、そっちの方であの買っていただいてる方が多かったので、あの普通にそこでこうじゃあ観光栽培もってなったから、すごい反発が起きることもなくっていうでしたね。ただまあ生産者さんにはあの何ですかね、ちゃんと誤解がないように伝えなきゃなっていうのはあったんですけど、なんか結構そうですね、あの古くからいる方とかだと、あのなんかなんだろう、売れないから広げたんじゃないかとか、やっぱそういうふうに言われるので、もともとこういう構想があって、このでもちろんそのサイト上であのどういう作り方をしてるかっていうのはお客さんが選べるので、もともとそれで買いたい人はそこで選んで買うしっていうので、ちゃんと説明してっていう感じでした。 肉魚とか始めた時も結構やっぱり言われたりしました。もともと肉魚も構想に入って、なんで食べチョクって名前にスタートしてスタートしてるんですけど、うん、野菜とかそういう感じにしなかったんですけど、やっぱりなかなか伸びないから肉魚もやったのかみたいな感じのことにやっぱなっちゃうんで、いやそうじゃないっていうのをちゃんと話して、うん、
青い T シャツ24時。
今ビビットガーデンと食べチョクっていうものがあって、
はい、
食べチョクに今全集中って感じはあると思うんですけど、うん、他の選択肢というか他の授業とかって考えてたりします？
ビビットガーデン自体は本土の提供だけをするために生まれたものではないので、うん、どちらかというとその農家さんの課題解決なので、今あくまでその食べチョクは販路に対してマクロチだと思っています、うん、しかもその販路もかなり限定的ですね。その直販っていう意見で、うんうんうん、もう少しだそれこそ飲食店だったりとか B 向けに卸せるとか、うんうん、新しい販路の提供もしていきたいですし、食べチョクとはまた別で販路以外の課題にアプローチするような事業っていうのはやっていきたいなと思って、うんうん、それこそ生産者の方ってやっぱりいろんな経営課題を抱えてらっしゃって、うんうん、まあ、売り先っていうのはもしかしたら一つかもしれないですけど、それ以外にも人手が足りないとか、まあ、結構その資材コスト高いとか、うんうん、聞くので、そういったところにどちらかというとそのテクノロジーの部分でアプローチできるものがあったらそっちを進めていきたいなっていうのは思ってます、
うん、なんかいろいろネタが転がってそうな感じはあるね。
はい、ありますよね。だからなんかもう私多分一生この業界にいるんだろうなって一生かけてでもなんか一個ずつやっていけたらなって思ってますね。まずやっぱり販路の部分が結局大きいなと思って、今はそこ食べチョクを集中してるのはそこで、結局例えば人を調達したりとか面積増やしたりしても売れないと意味ないね、うん、やっぱまず売るっていう前提があった上で、なんかすごい売れるから人が足りなくなるとか、
うんうんうん、
なんかそういうこのところにやっぱりまず売った先に、あるな課題が次出てくるんで、
うん
うん、そういった意味で言うとそろそろなんかそういうもうちょっとこう人の部分だったりとかアプローチできるようにしていきたいなっていうのは、
ね、うん、なるほどね。僕のつながりができたので言ったら 4H クラブっていうのが要因の一つっていうところはあるんですけど、 4H クラブに対して何か思ってるところとかってあったりします？ビビットガーデン食べチョクとこういう関わり方ができたら面白いなみたいなのがあったらなと。
さっきのちょっと話にも被るんですけど、別に年齢同行ではないですけど若手の方の方が比較的やっぱすごいこう長期スパンで物事を考えてるなと思って、とか結構その視野が自分たちっていうよりかは地域結構広いなっていうのを感じる部分はあって、うん、でただなんか目の前がやっぱり大変で自分自身はまだそこにアクションはできてないけど結構皆さんいろいろ考えてらっしゃると思うんですよね、うん、なんでなんかそういうのを、まあ、本当にアイデアベースとかでもいいのでどんどんやっぱりこう発信していって、うん、で私たちもやっぱりそれを知りたいなっていうのもあるあるんですよね。やっぱり現場の生産者の方がなんかどういう未来を見ているかとか、うん、どこに課題を感じているかとかどういう目線で物事を見ているかとかすごく勉強になるのでなんかそこの部分はなんか引き続きいろいろ情報交換させていただけたら嬉しいなと思いますし、うん、そういう勢いがある方々が集まってらっしゃる団体っていうのはすごいなんか、ね、魅力的だなと思いますね、
うん、なんかいろいろやっていきたいですよね。まあ、僕も片足抜けちゃった身ではあるんですけど。
あれ片足抜けちゃったんですか？
全教の今顧問っていうところなので、なんかもうすぐでご卒業な感じはありますね。
ああ、ご卒業っていうのがあるんですか？
うん、一応ね、基本35歳ぐらいになったら定年っていうので卒業っていう形はあって、僕今37なんだけど。
はい。定年が若い。
そうそうそうそう。定年が若いから結局このなんちゅうかな、4H クラブとビビットガーデンさんのつながりっていうのができたけども、うまいこと継承できずに数年経ったらもう会ったことない人ばっかりみたいなのになりやすいっていうところはあるんでね。
うんうんうんうん。確かに。 なんかそれもねもったいないですよね。でもぜひなんかあの私たちはいろいろ声を聞きたいです。私たちもなんかこういう情報をどんどん提供していきたいなと思っているので、うん、なんかね結構やっぱりあの見え私たちやっぱり消費者さんの声とかをよく聞きますし、うん、このフィードバックというかなこういうことがあと他の業界とかですね最近他の例えばアパレル業界でこういうことが流行ってるとか、うん、いいトレンドとかからなんか農業界の視察とかが出せたらいいなと思いますし、一方でやっぱりあの日々現場に向き合ってる方にしか見えない世界っていうのもあったりとかで、うん、そこは情報交換できたんですよ。なんか思ったよりもうちょっと上もいるイメージでした。
地域によって違うっていうところはあるんやけどね。今会長の須藤さんなんかは40過ぎとるし、
はいはいはい、うん、そか地域によって違うんですね。なるほど、
そうそうそう、
あの引き続きよろしくお願いします。竹本さんも抜ける抜けちゃってもよろしくお願いします。
食べ直後でなんかポッドキャスト配信とかどうですか？
あーやりたいです。この前食べ直学校の時に言われて、ね、皆さんポッドキャスト聞いてるって言ってたんで、
そうそうそうそう、
そうなんだ
って。うん、実はね今日のこの収録って農系ポッドキャストの日っていうのに配信しようと思うんですけど、
はい、
農業系のポッドキャストって何番組かあって、でそのメンバーみんなで毎月1日を、
はい、
農系ポッドキャストの日っていう風に勝手に決めちゃったんってね。1日に決めたのも1の形がキュウリに似てるからっていう
キュウリなんです
ね。そうそうそう、発案者が三重県のキュウリ農家さんやったんで、
もう他にもありそうですいいですね。
そう
なんで1日始めようかな。
うん、食べ直が始めたら結構面白いと思いますよ。
確かに、そうなんか結構あの情報発信したいんですけど、うん、なかなかツイッター以外にやれてないんで声ってねいいですよね。なんかそのテキストを読まないで耳で聞いておけばいいから、なんか流してきてるし、うん、いいなと。確かに
そう、なんかじっくりあの一言一句記憶はされないんですけど、こんな感じのこと言っとったなみたいなことは伝えれるし、
う
ん、
そうですね。
で文字みたいにさあ読むぞって言って10分間読むとかじゃなくて、こうながらでできるっていうところもあるんで、農家さんにはすごく相性がいいかなって。
まあ、そうですね。確かに、こうなんかいろいろ音声メディアありますけど、うん、この前聞いたやっぱり農家さんポッドキャストすごい多かった
ん
で、
うん、
ポッドキャストやってみます。ちょっと喋るの苦手なんで、頑張ろう。
苦手な感じはしない全然。
話振ってもらえれば自分で。頑張ります。なんかいろいろ書いて、そっか皆さん書いてくれてる。
あ、ゲスト出演するっていう手もあると思うけどね。農系ポッドキャスターのところに。
それなんか全然あのいいんですよね。なんか自分たちでやってても全然ゲストで出ていいとか。
全然いい全然いい。
いいですね。あ、じゃあいいですね。ガンガン出たいです、ね。個人の生産者さんの月間最高売上。個人一応その全体個人、あの法人個人合わせてだと水産が1479万とか1100万くらいが今最高で、野菜があれこの前更新して800はいけないかな、700万とかですかね。果物は900はいってないかな、いや900いったんだったかな、900いったのかだった気がしますね。
すっげえな
ですね。個人だとやっぱそうですね、やっぱ出せるそもそもの出せる量に限りがあるので、うんうん、と野菜セットで300万とか、うんうん、個人経由その一人でやってるようなところでそれくらい出して、300ザムのだと400とかもいるか、そうですねぐらいです。結構個人とはって感じですね。まあ一人でやってるのがそんな感じですね。
うん、すごいね。
やっぱり皆さん結構なんかすごいファン、固定ファンがついて定期便とかはすごい契約されててとか、そういう方が多い。定常的にもうずっと積み上がってる。
なんか例えばうちもそうなんやけど、自社サイトも持ってる農家さんっておると思うんですけど、
はい、
食べ直から自社サイトへの 誘導みたいなやつを止める方法とか、そんなのって考えてたりします？まあ、僕らも手数料とかそういうことを思ったら、まあ、自社サイトの方がいいっていうことはあるんですけど、こう自社サイトに出すよりも圧倒的にお客さんに知られるっていう、そういう魅力だったりとか、お客さんのフィードバックがこう食べチョクのところにこう投稿がよくされてるんで、フィードバックが安いとか、いろんなところを思ったら、あんまりこう自社誘導するメリットって実はないような感じはあったりするんですけど、
ありがとうございます。そうですね、なんか一応やっぱ食べチョクのスタンスとしては、やっぱ実際やっぱりメリット感じなければいなくなってるっていうのは、それもシビアな世界なので、そういうもんだとも思ってます。なのでやっぱり食べチョクに登録することで、というか食べチョクを返すことの方が、例えば送料がちょっと安くなるとか、手間がかからないとか、まあ、あと今さっきおっしゃってたように、その評価が溜まっていくから、あの結局集客にどんどんつながりやすくなって、よりあのそこの顧客ができることによって、さらに新規の方も増えていくっていうような顧客が作れて、本質的に食べチョク使った方が自社サイトでやってるよりも売上が上がるなと思ってくれたら、きっと使い続けてくれると思うんですよね。そこの仕組み作りをひたすらにやるっていうだけかなっていう感じで、まあ、それこそ大和さんとの創業とかもそうですけれども、いろいろちょっとこれから仕組みっていうのは考えてたりはしますね。ちゃんと価値を感じてもらえるプラットフォームにしていきたいなと思ってますね。 あとやっぱりお問い合わせ対応とかもありますかね。
でかいね、
ゲーム対応、はい、うちはやっぱそこが一個、そのこういうプラットフォーム系の中でも相当そのカスタマーサポートの方に力を入れていて、一回全部そのお問い合わせを受けるとかで、そのなんで、まあそういう対応しなくていいとか、そこもになるかなと思ってやってたりはしてますね。なんでなるべく生産者さんが作業に集中できるようにっていうのが、まあうちのコンセプトなので、そこを価値感じてもらえたら多分続けていただけると思いますし、まあ、まだまだそこが足りてなければ離れていってしまうと思うので、あのそこ頑張るだけっていう感じ。まだちょっとあの私たちの放送の中では一部しかできてないんで、まあ、少しずつあの今年もいろいろやっていくんですけど、ぜひ楽しみにしててください。少しずつ使いやすくなっていきます。ちょっと管理画面もですね、いろいろ直したいとかいっぱいあるんですけど、
かなり使いやすいですけどね。
パワーアップしますんで楽しみにしててくださいって言って、これメンバー聞いたらやばいかも、
スラックが炎上しちゃう
勝手なこと言わないでください。
最後に秋元里奈さんから宣伝があります。
2月の18日に365日 T シャツ起業家という本が出ます。はい、私の半生というか、その結構幼少期の話とかから、まあ、なんで起業したのかっていうところと、その後起業してから、実は結構裏側でいろいろ大変なことがあったんで、そういった話とかをまとめた本になってます、で最後の方にですね、生産者さんからのメッセージだったりとか、働いてる従業員とか消費者の方からメッセージとかも、いただいていて、それを載せさせていただいているので、はい、ぜひ生産者さんもそうですし、多くの食に興味がある人に読んでもらえたら嬉しいなと思ってます、お願いします。
はい、お願いします。2月18日。基本はネットで Amazon とかかな？
あ、そうですね。Amazon で、普通の本と、あと電子書籍も出ます。で、もちろん書店にも。
あ、書店にも展開されるよね。
はい、書店にもね。
はい。
楽しみ。ちょっとドキドキ。
青い T シャツ24時、
農業系ポッドキャスト青い T シャツ24時はお便りを募集しています。青い T シャツ24時公式ツイッターやってまして、そこにお便りフォームがありますのでお寄せください。ご意見ご感想、企画ものの 4H クラブの保健室、後継者の拠り所後継ぎ層などお寄せください。少数精鋭のリスナーコミュニティも LINE でやってますので、ご興味ある方は Twitter の DM ください。Apple Podcast の評価レビューもお待ちしています。良い評価いただけると嬉しいですし、 良くない評価も聞こうっていう人の参考になるかと思いますので、よろしくお願いします。それでは今日もお気をつけて。